この朝は御言葉を述べ伝えなさい、御言葉を述べ伝えなさいという題で、御言葉を取り継がせていただきます。前回、先々週になりますが、前回私たちはこの3章において、終わりの日に困難な時代がやってくるということを見ました。その時人々は、見えるところは経験であっても、ガッドリネスのように見える、その信心深いように、神を恐れているように、見えるところではそのように見える、でもその実を否定するもの、神様とその道からを実は信じていない、経験であることのこの意味を理解していない、信じていないものになる。ですからそのような人々を避けなさいとパウロはこう注意しているのを見ました。そのような人々を避けなさい。その終わりの日はすでに来ていると思います。なぜならそのような人々は私たちの周りにもいるから。私たちの周りも実際にいます。私たちは自分自身のうちにも、その3章の初めで記されていたそのようなリスト、自分自身のうちにもそのようなところを少なからず見ますよね。あ、私にもこういうところがある、私にもこういうところがある、で見るので、誰も声を大にしてそれが誰なのかっていうのは決して言わないですよね。自分自身のうちにもそういうような要素はあるんでね。でもその人の言葉、態度、行動を見れば、私たちは本当はわかる。その人のうちに本当にイエス様を慕う信仰があるかどうか、それとも見せかけのその宗教を信じているという変な表現かもしれないですけど、見せかけの何かこうクリスチャン的なものか、それともこのイエス様を慕い求めているのか、それはわかりますよね。なぜなら信仰、信じているもの、心で信じたものは、外側の生き方、私たちのその歩みとなって現れ出るものだからですね。ではどうでしょう。ある人が何の疑いもなくイエス様を慕っている。イエス様を何の疑いもなく救い主と告白していたとします。けれどもその信じ方に問題があった場合はどうですか。例えば聖書はイエス様についてこういうお方だってこう記してますよね。でもそれとは違って自分で思い込んでいる。その救い主って言った時に、何か今、ヒーローものの映画とか流行っていますけれども、何かこういうイエス様ってこういうヒーロー的なものなんだ。イエス様って私にとってはこういう方なんだ。つまり御言葉の裏付けなしに、御言葉なしに、救い主のイメージを勝手に作り上げて、それをイエス様として思い込んでいる場合はどうでしょうか。もちろん微妙なところですよ、それは。微妙なところです。でも、その一般的に考えて、その考えを見て、どうですか。要は、イエス様、聖書に言われているイエス様と違うイエス様を作り出し、これがイエス様だって言ってるってことです。それでも同じ主を信じている。いやいや、イエス様信じてるって言ってんだからいいんじゃないかって。なるでしょうか。もちろん私たちは自分のうちにあるこの偏見というものを完全に取り去ることはできない。どこかでそれは残ってしまうものですよね。渡辺善太先生だったと思いますが、ですから私たちは自分というものを鍵括弧に入れないといけない。私がそのまま出て、でイエス様ではなくて私というものをまずその括弧に入れて聖書に取り組む必要があると言いましたね。私はこうだって思い込んで聖書を見てしまうと、全然違うこと言ってるのにそうだって思い込んでしまうぐらい私たちっていうのは偏見が強いわけですよね。みんな個性や感じ方が違うので、イエス様に対する個人的な捉え方も多少の違いはあると思うんです。でもだからといって聖書の主張を無視して御言葉を土台にせずに、自分の描くイエス様のイメージこそ、これがイエス様なんだ、本物なんだと主張することは、とても危険なことですね。私たちがそうだって言ってるんではないでしょう。でもそういうことは危険なことだって言っています。私たちはできる限り、その自分の偏見、私の考え、私の思うイエス様を括弧に入れて、聖書を通して明かしされているイエス様をそのまま知ろうとすることで、イエス様ご自身に 現れてくださる、私に現れていただく、イエス様がご自身を表してくださるようにしていただく必要がありますね。そこには求める気持ちが大事です。ですからパウロは3章の終わりのところで聖書に親しむことの大切さを言いました。テモテ、あなたはね、年が若いと言ってもあなたはね、幼い時から聖書に親しんでいた。それはね、いやいや、ね、クリスチャン家庭育ったけどつまらなかったどうこうじゃなくて、これはすっごいことなんだよって。聖書に親しんで育ったんで、本当にこれは祝福なんだよ。そういうことを言っていますよね。それは聖書が私たちに知恵を与えて、どんな知恵か。キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるから。私たちをワイズにして、イエス様のこの信仰による、イエス様に対するこの信仰による救いを受けさせることができるゆえに、この聖書は素晴らしいもの、聖書に親しむことは大切だって言うんです。キリストイエスに対する信仰による救い。救いは恵みですよ。でもその 100% 恵みに対して、このイエス様、100% 恵みであるイエス様に対して、信仰、信じる、その信じる、信仰による救いへと導いてくれる。言い方を変えるならば、イエス様に対する信頼による、信頼による救いということができますね。信じるっていうのは信頼することですね。見たこともない方を私たちはどうやって信頼するのでしょうか。お出会いしたことのない方をどうやって私たちは信頼するのでしょうか。主がどういうお方かを明かしている御言葉に聞くことを通してですよね。御言葉を通してです。御言葉に聞くことを通して、信仰がそこから始まる。聖書はこれに向かう者にイエス様を分からせてくださる。ああ、何か私は賢くなった。人生の教訓を得た。もちろんありますよ。でも、イエス様を分からせてくださる。イエス様へと導いてくださる。イエス様を知るため、その救いを受けるための知恵を与えてくれる。そして、その救いを受ける者を、さらに御言葉は教える。戒める。強制し、正しい方へと導き、義の訓練を受けさせることで、神の人を全ての良い働きのためにふさわしく整えられたものとする。これが生ける神の御言葉であり、その力ですね。ただの文章ではない、ただの情報ではない。御言葉は私たちをイエス様へと導く。私たちを救うことができる。その三章のこと、そのことを語ったすぐ後で、パウロは一節こう続くわけですね。神の御前で、また生きている人と、死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。神の御前で、父なる神様ですね、父なる神様の御前で、また生きている人と死んだ者とを裁かれるキリストイエス。生きているもの、すでに死んだもの、要はすべての人を裁くのはイエス様です。この方が再び戻ってこられること、この方が私たちに御国を与えてくださること、そのことをパウロは思って、私はあなたに命じますって言うんです。おごそかに命じる。これが自分の願い、自分の考え、意思を超えて、見ましたね。パウロは自分の考え、自分の正しさで言ったのはダマスコに行く途上、そのクリスチャンたちを迫害することだったわけですよね。それが正しいことだって思ったわけです。それが神様に仕えることだと思った。でも全然それは違ったわけですけれども、でもその彼を、その意思を超えて、彼の願いを超えて、彼は主によって選ばれた。導き出された。 そのこの上ない寛容を示されて、彼を通して他の人々にそれが伝えられるために使徒として立てられたパウロが、私は自分の信じてきた方をよく知っているという、私は知っている方だというイエス様はこのような方だって言うんです。主は生きている者と死んだ者とを裁かれるお方。天から再びこの世に戻ってこられ、ご自分に望みを置いて付き従うすべての者を御国に迎え入れてくださる方であると、それゆえに私は厳かに命じるという。イエス様がそのような方であることは私たちもみんな信じていますよね。今聞いて、あ、驚いたっていう人は、まずいないと思うんですが、じゃあ皆さん、そのような方を信じている、私たちそのような方を信じている、私たちはこの地上で、そのこの信じているということは、この地上でのあなたの歩みに何か違いを生み出していますか？イエス様が生きているものと死んだものと裁かれる方、どっかの偉い裁判所の人がね、私たちを裁いてとか、お金持ちが私たちをあれしてて、ヤコブにありますけれども、それはこの世ではそうなんですよ。でもそれを超えたところで、すべてのものを裁かれるこの方を信じているというわけですが、そのことはあなたの人生に何か変化を生み出していますか？違いがありますか？イエス様の現れとその御国を思うときに、今日来られるかもしれない、でもイエス様その現れること、御国に入れられることを思うときに、あなたの心は喜び踊りますか？花嫁が花婿と結婚式ね、今婚約期間と言えますけれどもね、その準備をしている花婿にまみえるときに、それを待ち望むようにして、教会である花嫁である私たちはイエス様をそのように待ち望んでいますか？そのことを思うときに皆さんの心は喜び踊りますか？それらのことはあなたにとってこの地上の何者にも勝って大切なことでしょうか？私たちはこれらのことを本当にただのこの一節に見えるかもしれない、その後の方が大事のように聞こえるかもしれない、でもこのことを思い起こす必要がある、日々を思い起こす必要がある。知っているという情報ではなくて、今日ここに生かされる必要がある。そのために自分自身に言い聞かせる必要がありますよね。なぜなら私たちは簡単に忘れてしまう、ちょっとしたことでも簡単に忘れてしまう、この重要性も分かっているはずなんです。でも忘れてしまう、薄れてしまうっていうことが実際にあるんではないですか？それゆえに、このことがあったら目の前のこの地上のことなんか本当に小さく見えるはずなのに、こちらの方が大きい、この世のあるあらゆることに心を奪われてしまう、その行く先はどこですか？見えるところでは一生懸命何かね、教会にも行って礼拝に行って講習会に行ってこれをしてあれをして信仰者を装おうとする、一生懸命神様の前に裸じゃなくってね、その心を置いといて いろんなその服を着て一生懸命それはしようとするんだけれども、でも実はその心において神様もその力もないがしろにする、忘れてしまうときに私たちはこの世のものに、このサタンの力に、誘惑の力に圧倒されて、神様が、イエス様がその御力を持っておられる方を忘れてしまう。でありながら何の危機感も覚えることなく、この地上での歩みを、このことを信じていない未信者の人と何ら変わらずに過ごしてしまう。でも平気でいられる。ですからパウロは言うんです。2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えること。 それが私たちをして、すでにこの私たちを救ってくださったお方、今日も救い続けてくださるお方、そしてやがて救いの、その救いを完成してくださる方への生きた信仰を持って、今日という与えられた日を歩むために絶対不可欠なこと。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えること。もちろんこれは直接的にはテモテという教会の牧会者、長老、指導者に語られていることですね。直接的には今ここではそれをしなさい、しっかりやりなさいよ。でも御言葉に親しみ、それに生かされるとき、私たちは皆敬虔なものへと導かれるゆえに、敬虔なものへと成長していくゆえに、それは全てのものに主が語られていることと理解してよいと思いますね。いや私はそれする必要がないではなくって、それを私にも主は語っておられる。でもどうです、御言葉を述べ伝えるためには、私たち自身が御言葉を知らなくてはいけない。ただ知的に聖書を知っているということではなくって、この御言葉によって私たち自身が生かされている必要がありますね。で、皆さんにそこでお聞きしますが、あなたは自分自身に対していつもこの御言葉を述べ伝えていますか？何も鏡を見て、ね、その、ね、誰誰よって言ってね、あなたは福音を信じなさい、イエス様はあなたのために死んでください、そういうことをしなさいということではないですよ。でも、この御言葉を通して、あの人にこの人にはそうなんだけど、その前に、この福音は私に語られている。この御言葉を通して私はイエス様に近づけられ、イエス様への信仰によって今日私が生かされている。そのようにして皆さんはいつも御言葉を自分自身に、この福音をご自分に語っておられますか？時が良くても悪くても、自分自身に御言葉を語っておられますか？御言葉は私が聞きたい時だけ聞くものではない。その気になったから、時が良いと思えたから、じゃあ今日は聖書を開こう、今日は聞いてみようじゃなくって、たとえそうで思えない時にも、時が悪いと思っても、まあ今は御言葉じゃないって本当はそんなの言えないはずなんだけれども、言ってしまうような私たちだと思います。でもそのような時でも、それが神の言葉であるゆえに、これとっても基本的なことですが、私たち、信仰者のその当然のことを言っているのは、その聖書が神の言葉であることを私たちは信じ、でも本当に神の言葉であると信じていたら、ないがしろにはしないですよね。いやいや、神様の言葉よりも誰々さんの言葉、あの人の言葉、私の言葉の方が上だっていうことは本当はしないんですよ。それは信じてないっていうことなんです。言いませんけれど、そんなに個人的には言いませんけど、そういうことですよね、実際には。でも、ね、そうでない時にも、時が悪く思える時でも、それが神の言葉でありゆえに、それが命の君である。私たちのその命の君であるイエス様へと導いてくれるゆえに、私たちはそれに向かうことを日々努める必要がある。誰かが語ってくれるのを待つんじゃなくって、私からベイビーが本当に、母親の父を慕い求めるように、御言葉の父を慕い求めようってペテロは言いましたけれども、手紙に書いていますが、私たちもそのように、もうそれがなかったら死んでしまう、もうお腹が空いてどうしようもないって言って、御言葉の父を慕い求める必要がある。主はそのようなものにこの御言葉を通して教えてくださる、責めてくださる、戒めて進めることで、ご自身をいよいよ明らかにしてくださる。いいことだけ聞いてて、ああイエス様ってわからないですよ。だってそうじゃないんですもん、聖書を見たら。だからそこには責めも戒めもあるわけですよね。でもそこにイエス様の愛は明らかにされるわけですよね。イエス様っていうことが、イエス様がどういうお方かを私たちはいよいよ示されることで分かるものとなる。信仰をまだお持ちでない方は、にはそれができないかもしれない。難しいかもしれない。自分でいつも勤めるということはね。でも、信仰者にはそれができるんです。御言葉がすぐ近くにある。神様はそのためにご自身の霊を、御霊を 信じる私たちの心に使わせてくださっている。この助け主によって私たちが御言葉を見て、ああ、わからない、難しいと思っても、求めるものに聖霊がそれを分からせてくださる。何よりも意味を分かるんじゃなくって、イエス様へと私たちを導いてくださる。3節、4節を見ます。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。これ同じですね。三章の困難な時代になるで、人々はこのようなものとなるって言った時に、人々はこのようなものとなるってここでも言っているわけですね。皆さんの中に神様がこの聖書を通して語っておられるわけですが、この全てのことに心から同意できるという人はいますか？そのまま神様がおっしゃることに全て同意できる。いますか？いないですよね。その心から同意できる。では、同意できるかできないか、その同意しないからといって、じゃあ私は従いたくない。不従順になることや、いや、そこは神様こういうことじゃないのか。自分で勝手に聖書を解釈しようとする。その私が自分で勝手に言った時には、それは解釈はありますよ。あるわけです、聖書は。ね、そういう意味では。でも、私に都合のいいように。私の意見をサポートしてくれるように聖書を持ってくる。そのようにして良いんでしょうか。主がどのように考え語っておられるかよりも、自分が納得するかどうかを上に置くことが、果たして本当にこの方を主人として、私はしもべ、この主人として迎え入れた、この方に従順なものであるということができますか？この方の弟子ということはできますか？終わりの日がすでに来ているという理由はここにもありますね。今の時代どうでしょう。どれだけの信仰者がたとえ自分にとって都合の悪いことのように思えたとしても健全な教えに耳を傾けることを願っていることでしょうか。あなたはその人ですか？皆さん、あなたはその人ですか？たとえそれは読みたくない、ここは私にとっては都合が悪いと思えるところでも、でもそれが神の御言葉であるゆえに、健全な教えであるゆえに、私はここに聞く、主を助けてください、そのことを願っていますか？私の尊敬するある牧師は、ここで言うこの教師たちとは、今の時代においては必ずしも牧師やそういった教師たちといった存在だけではなくって、クリスチャンの友、クリスチャンの知人や友人がそのような存在になっていると言っていましたね。というのは、人々は自分の都合の良いことを言ってもらうために、自分の意見をサポートしてくれるような信仰の友に相談をし、それをまるで神様から語られた、保証をいただいたかのように受け止めることで、自分の言動が信仰者として正しいことを主張するというんです。あの人もこうやってる、あの教会もこうやってる、あの人がこれは OK だと言った、牧師がこう言ったも含めて、祈り、御言葉に聞き、主が私にこのような確信をくださった、御言葉をくださったではなくって、人の意見、誰々さんの考えを持ってきて、人間の側で勝手にそれを御心としてしまっていることが多いんではないか。正直私も自分自身を見てもそういうことあると思いますね。気をつけないといけない。常にそのアドバイスがダメなんじゃないですよ。他の信頼できるクリスチャンが間違ったことを言ってるってことではないですよ。でもそこに祈りと御言葉がなかったら、私たちはみんなで、クリスチャンがみんなで滅んでしまうということはあり得るんですよね。 私たちが主の御心を判断する一つの基準として、次のことは言えると思うんですね。それは、健全な教えとしてのこの御言葉に聞くときに、私たちは決して自分の都合を優先するものにはならない。本当にここに御言葉に聞くならば、私たちは自分の都合を優先するものにはならない。むしろかえって、父なる神様の御心としてのあの十字架、誰が思いましたか？十字架でイエス様の時に生きている者たちが、誰がそれが救い、人類すべての人の救いのためのこの贖いであるということ、誰が考えた、思いついたことでしょう。でも、その御心としての十字架の死にまでも忠実に従い通されたイエス様のような敬虔なものへとなっていく。外側っていう意味ではなくて、内側において本当に神様を恐れ敬う、信心深いものへと、そういう意味での敬虔なものへと、この御言葉を通して私たちは導かれていく。ここで言われているような真理から外れる、空想話に逸れていくものではなくって、自分自身に対しても、また人々に対しても、御言葉を述べ伝えることで、御言葉をそのまま述べ伝えていくことで、困難な時代にあっても、主への信仰、この方への信頼に最後まで生きるものとなること。それが主の御心ですね。6節から8節を見ます。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。パウロが私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した。という時に、これを聞いて皆さんはどのような印象を受けます？私はもう勇敢に戦ったんだ。私は自分の道のりを本当に走り終えた、成し遂げた、信仰を守り通したって聞いたときに、どんな印象を受けますか？これ、ひたすると、あれですよね、本当にそうですか？自分でそう思ってるんではないですかとかね。なんか、傲慢な態度にも、一歩間違えると聞こえないです。どうか、この自分の力を誇っているように、勇敢に戦った。あなた勇敢に戦ったねって言われるんだったら、人に言われるんだったらあれなんだけど、私は勇敢に戦ったなんてあまり言わないですよね。自分で勇敢にとか言わないわけですよね。で、その道のりも走り終えた。いや、まだあるかもしれない。ね。どのように思われます？まあ、今私はちょっと冗談めいてこう言いましたけれど、でも私はこのパウロの言葉の中に彼の本当の意味での謙遜、イエス様への全く信頼を見るんです。謙遜と全く信頼。彼は全てが主の憐れみ、恵みであることを獲得したんではないです。恵みであることを知っていた。ですから彼が信仰を守り通したって言った時に、それをさせてくださったのは他でもないイエス様だ。私を選び、私を導いてくださったこのイエス様であることを彼は知っていた。ですからこの方の恵みを無駄にすることのないように、私が頑張って得ようとした、私が望んだから得られたとかを超えて、私はそれを得るように捉えられている。この方はもう与えてくださっている。だから私が信頼して歩み通すならば、もうそれは与えられている。だからこの与えられた恵みを無駄にすることのないように、彼もまた自分に与えられた務めは何なのか。私は何のために今生かされているんだろうか。今ここに置かれているのは何のためなのか。その信仰の工程をひたすらイエス様だけにを仰ぎ見つつ、この方に聞きつつ、全力で走り続けた。幾度も苦しみの中を通りながらも、 また時には死に直面しながら最後までこの方、この主を信頼し続けた。ですから私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終えの後に信仰を守り通しましたと彼は言うんですよね。走り終えて、私はこの方のためにこんなことをした、あんなことを成し遂げたではなくって、この方への信仰を最後まで私は持ち続けることができた。これこそ信仰者のこの地上でのゴールであるとパウロは言うんです。信仰ですよ、見せかけじゃないですよ。信仰、全く信頼ですよ。いろんなことがある、波がある、ね、いろんなチャレンジがある。でもその中でもイエス様を信頼し続けることができた。なぜですか？イエス様が私と共にいてくださった。私と共に本当にこれを歩みをいつも導いてくださった。もちろんその信仰の歩みにおいて幾度となくパウロの側はイエス様に対して不真実な時があったと思います。彼も人間ですから弱さがあると言っていますから。でも以前も見たように、たとえ私たちが不真実であったとしても、主は常に真実である。ご自身を否むことはできない。その主の真実さ、私を選び導かれた方は途中で、あ、やっぱり変えた、あなたはダメだじゃなくって、私が選んだ、私が救ったんだから、あなたはついてきなさい、私がね、その救いを完成すると言ってくださるこの方に、自分のダメさ加減、自分のその弱さはあるんですよ。でもこの方の真実を、彼はそこに望みを置いた。ゆえにこの方によって支えられ、最後まで信仰を守り通すことができた。この方を見続けた。そうさせてくださったのが実にイエス様であり、主が何よりもそのことを願っていてくださることを知るゆえに、パウロはこのように大胆に言う。この方が、いや、私だけではなく、あなた方もそのように最後まで信仰を持ち続ける、守り続けることを願っておられるんだよ。そのように言うわけですよね。そして言います。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。皆さん、義の栄冠は私たち自身がそれを、あ、私は受けるに値すると自分で思ったら判断したらいただけるものではない。それは主によって与えられるものです。主が授けてくださるってパウロは言うわけですよね。でもだからパウロ側じゃないんです。主の側なんです。でありながら、パウロは主が義の栄冠を私に授けてくださると確信を持って言ってるわけですよね。いやいや、そんな言えちゃうのって思うわけじゃないです。授けてくださるのは主ですからね。あなたは主じゃないんだからそれ言っていいのかって思うわけですが、でもそれはそれほどにこのイエス様との生きた関係の中に彼は生かされていた。この方の御言葉の約束に生かされていたということがわかりますね。だから御言葉の約束をいただいていたら、私たちはそういうことができるんです。私たちの言葉じゃなくてね、私がこう思うじゃなくて、御言葉がそう言ってる、神様が、イエス様がそう語ってくださっている。でこの方は真実だから、私はそれを信頼できる、それはその通りになると大胆に言うことができる。皆さん、いかがですか？あなたには、主があなたに義の栄冠を授けてくださるという、そのパウロのようなこの確信ありますか？自分のその弱さ、いろんなこともありながらですよ。でも主が私にこの義の栄冠をかの日に与えてくださる、授けてくださる。その問いに答える前に、パウロはここで主が正しい審判者であることを言ってますね。イエス様が正しい審判者であることを言っていますが、皆さん、この正しい審判者、裁かれる方としてのこのイエス様の前に、今のあなたとその毎日の生き方は受け入れられるものですか？受け入れられるものだと思いますか？
アメン。思います。
あなたという人を見て、主は義と認めてくださると思います。あなたという人を見て、あなた自身を見て、私自身を含めてそのままで、私というその生まれながらこの私を見て主に義と認められるものは一人もいない。でもパウロは言う、正しい審判者である主はそんな私たちに、そんなあなたに義の栄冠を授けてください。なぜですか？その理由は言うまでもない。イエス様が私たちのこの一切の不義をその身に負うことで、私たちに対する神の裁きを、その罪に対する神様の怒りをその身に受けてくださったから、私たちを裁く方ですよ、審判者であるこのイエス様が私たちのために裁かれてくださったから、あの十字架において主は私たちのために本当に苦しい、激しい痛みの中、苦しみの中を通られた、本当は渇きを覚える必要のないお方が、肉体的にも精神的にも渇ききった状態で、あの十字架の上で父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分で分かっていない。分かっているつもりです、私たちは。でも、分かってないんです。自己中心なものなんです。でも、その私たちのために、イエス様が命を捧げて、私のため、あなたのために、取りなしの祈りを捧げてくださった、今日も取りなし続けてくださっている、それゆえに、本当なら私たちは受けるはずの、不義の冠、不義ですよ、義ではない、不義の冠ですよ、ギルティの冠はこのイエス様によって義の栄冠へと変えられた。イエス様によってこの大逆転が起きたわけですね。私たちはそのようにして神の御子の十字架によって、その贖いの死によって義の栄冠を受けることのできるものとされています。もうされている。パウロは言うんです。私だけではなく、このイエス様の現れを慕っている者には、誰にでも主は義の栄冠を授けてくださる。パウロだけではないんですよ。このイエス様を慕っている、この私のために死んでくださった、命を捧げてくださった、このイエス様を慕っている者には、誰にでも主はそれを授けてください。やがての日、私たちは皆神様の裁きの座につく。その時に私たちもパウロのように、ああ主に信頼し続けた、信仰を守り通したって言いたいわけですが、でもこのイエス様によって、イエス様によって、その心の内に誠の信仰を認めていただける人はなんと幸いなことでしょうか。お互いがそのようなものであることを願います。でもただ漠然と願うではなくって、イエス様は私をそのようにしてくださいって言うだけではなくって、それがもう現実のものとなると約束くださっているイエス様を見上げることで、私たちは時が良くても、たとえ悪くても、御言葉を述べ伝えるもの、自分自身はもちろんのこと、ここからスタートしますよ。私たちが御言葉に聞くことから全てスタート。でもそこで終わるんではなくって、他の人々にも御言葉を述べ伝えるものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。